ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は放射線科の与儀明先生をお迎えして、ドクターズドクター、医療の質を支える放射線診断についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、ドクターズドクターという形なんですけれども、先生の医者の中の医者、医者のための医者というふうに、これは解釈してよろしいのでしょうか。
そうですね、そういう表現になるとちょっと、まあ、偉そうになってしまうんですけども、はい、まあ、放射線科医の仕事というのはですね、
はい、
一般的に皆さんが想像される、まあ、内科とか外科のように、患者さんを持ってですね、そして、治療を行う、そういった、ものとはちょっと変わってきます。
はい、
各科の先生たちは、その診療の上でですね、いろいろな画像を撮影します。単純 X 線写真や CT、MRI、まあ、その他ですね、最近では PET とかもですね、
はい、
非常に有名になっていますが、うん、そういった各種画像のですね、検査を、依頼を受けて、で、撮影をされた画像を我々が見てですね、
はい、
そして、それに対して、まあ、これはこういう病態があるのではないか、もしくはこういう疾患が考えられるのではないかということをですね、診断していきます。そういった意味でですね、まあ、ドクターズドクターというですね、
はい、
いわゆる中央診療科としての役割を果たしていますので、まあ、そういう表現をされたりしています。
そうなんですね。
はい、
先生、今はね、さらっと CT、MRI と、それぞれ頭文字で言ってますけれども、はい、簡単でいいので、CT は何、MRI は何って、ちょっと説明していただけますか？
わかりました、
はい、
CT はですね、
はい、
コンピューティードトモグラフィーといってですね、
はい、
いわゆる、X 線断層撮影になります。うん、で、MRI は、マグネティックレゾナンスイメージングということで、
はい、
これは核磁気共鳴画像という表現になります。いわゆる磁場を利用してですね、はい、そこから得られる、信号を拾い画像化するという、うん、まあ、ちょっと特殊なんですね。
主にどういったところをこう撮影するというか、
あ、なるほど。
MRI。
はい、そうですね、うん、まあ、特に多いのは頭部になりますが、その他にもですね、
はい、
まあ、頸部、うん、あと手足ですね。
手足。
まあ、そういったいろんな場所、うん、あとお腹もそうなのですが、いろんな場所のですね、うん、撮影を行います。ただこの空気によってですね、画像がうまく出なくなるという弱点がありますので、
はい、
胸部ではちょっと頻度は少なくなります。
肺があるということでですか？
そうですね。肺の中のエアがちょっと邪魔をしてしまって、肺の中の病変を見るのは、現在のレベルではですね、ちょっと難しい。RI はですね、いわゆる、シンチグラフィーと呼ばれるですね、検査なんですけれども、これはですね、逆に、いろいろなですね、各種と呼ばれるものをですね、投与してですね、で、代謝を見るというもので、うん、実際に X 線を当てるとかですね、
はい、
もしくは磁場の中でというのとはちょっと違ってきます。うん、いわゆる X 線製剤を何らかの形で投与して、
はい、
で、その X 線製剤に付随するですね、代謝物質がどのような動きをするのか、体の中でですね、うん、それを見ていくことで、代謝もしくは機能をですね、測定していく検査となります。
うん、面白いですね。
そうですね。
中から撮影っていう感じですかね。
そうですね。
中の動きを見れるっていうことですね。
はい。代謝とかいわゆる生体もしくは動体のようなことです。
そうですね。
はい。
はい、そしてPET。
はい。PETはですね、ポジトロンエミッショントモグラフィーということで、これもですね、同じように、まあ、先ほどの新地と似たような形でですね、
はい、
各種を投与して、
うん、
そして、撮影を行っていくのですが、まあ、ちょっと細かい部分は割愛いたしますが、少々原理が違っておりまして、うん、で、いわゆる RI よりもですね、
はい、
さらに多くの機能を見ることができます。うん、特にペット検診というので有名なものはですね、FDG ペットと呼ばれておりまして、体内のブドウ糖のですね、代謝を見ていきます。はい、うん、そのブドウ糖の代謝を見ることで、例えばいわゆる腫瘍を見るときに、
はい、
非常に悪性度の高いですね、うん、腫瘍というのは、まあ、たくさん糖を消費しますので、
はい、
この FDG ペットをするとそれだけその病変の部分に集積が強くなっていきます、うん、それを見ることで、まあ、悪性腫瘍の検索を行ったりもしくは何らかの病変が見つかったときにその、まあ、悪性度もしくはアグレッシブな状態とはどの程度のものかというのをですね、評価するために使われます。
先生、今かっこいいアグレッシブっていうふうに言われましたけど、これどういう意味でしょうか？
そうですね、はい、まあ、 激しいというかですね。まあ、
活動が活発だったっていうことですかね。そういうことですね。
はい。
はい、このペットよくがんの初期検査というか、
はい、
これですぐ、もう最初の段階のがんを見つけることができるってよく聞かれた、
そうですね、
聞いたことがあるんですか。
がんという
よりも、
まあ、いわゆる腫瘍になるんですが、
うんうん、
まあもちろん腫瘍ではない炎症でもありますが、
はい、
これはですね、一言でこのがん腫瘍といっても、うん、たくさんのですね、病変がありまして、
う
ん、またその特徴も疾患によって様々です、うん。ですので、必ずしもですね、すべてのがんがペットで見つかるかというとそういうわけではありません。その種類とかですね、
うん、
あと発生部位においても、うん、見つけにくいものや、
うん、
見つけやすいもの分かれてきますので、これもちょっと、その時々の状況によります。
そうなんですね、はい。はい。ありがとうございました。さて、現在の医療におけるこの画像診断についてお話をお願いします。
はい。これまでですね、
はい、
いわゆる画像検査が発達する前というのは、実際に患者さんのお話を聞いてですね、うん、そして、診察をして、それこそ聴診器を当てたり、あと、触診、もしくはちょっと叩いてみたりとかして、
はい、
そして、どのような、所見が取られるかというのを、内科の先生、外科の先生たちが把握してですね、そして診断を立てていきました。うん、でもこれはですね、やっぱりドクターのですね、技術とかですね、経験によって大きく影響される部分でもあります。
はい、そうですよね。
はい、
うん。
それに比べて画像検査というのは非常に客観性が高くてですね、
うん、
また再現性にも優れていると。
うん、
そして、やっぱり非常に多くの情報をですね、提供できるようになりました。
うんうん、
龍大病院に入っている CT、先ほどのですね、コンペティトモグラフィーですが、
はい、
最新のものではですね、約 0.2 ミリスライスの、画像を出すことができて、
うん、
非常にですね、細かな病変を、病変、もしくは、
はい、
構造をですね、うん、見ることができるようになっています。
0.2 ミリってすごい
そうです
よね。
もう、
薄さですね。
スライスとスライスの間がほとんどないようなもんですね。
ですね。
はい、うん。で、そういったですね、非常に、客観性、再現性に優れた画像というのはですね、やっぱり診断をしていく上で非常に重要なんですね。うん、
はい。
で、さらに、すごいところというのは、うん、この我々のこの領域というのは、機械が進歩していけば、それだけですね、また分かってくるのが非常に多いということです。
はい。
僕が入局した17年前は、だいたい 5ミリ圧とか 7.5 ミリ圧のですね、
はい、
スライスで一生懸命見ていたのが、うん、今でも 0.2 ミリとなっていて。
すごいですね。
そうですね。
進歩が
非常に早いなと思います。うん、そして、見えなかった構造もどんどん見えてくるようになってきてるんですね。うん、
ですね。
まあそういった意味でもですね、画像検査の重要性っていうのは、日に日に増しています、
うん。
で、さらにこの同じようなですね、アドバンテージを生かして、
はい、
研究領域においてもですね、画像検査が多く取り入れられています、
は
い。ですので、現在の医療、もしくは医療に関わる研究においてですね、
はい、
画像っていうのはもう切っても切り離せない、非常に重要な存在ではないかと思われます。
うんそうですね。今お話を聞いていても、はい、その画像からいろんなものを読み取ることができる。
はい、
いやでもその読み取る力も、
うん、
もう必要になってきますよね、逆に。
そうですね。
はい。
はい。で、多くのですね、先生方が画像に携わってですね、
はい、
また研究をされたりするのですが、うん、ここで気をつけなければならないのは、先ほど申し上げたいくつかの検査、それぞれにですね、
うん、
特徴があって、また短所もあります。
はい。
その性質を正しく把握しておかないとですね、やはり正しい診断、もしくは、研究結果に結びつかないということは忘れてはいけない部分なんですね。
そうですね。
はい。
例えば何かありますか、例が。
そうですね。
はい、
例えば、CT を取ったときに、
はい
金属とかですね、
うん、
もしくは骨、
うん、
もしくは骨と空気が隣接するような場所では、まあ、我々はよくアーチファクトというのですが、
はい、
ちょっとしたこういう、歪みとか線とかが出てきてですね、うん
はい
正常、正しい形を伝えないということがあるんですね。で、また CT 以外にも MRI ではですね、
はい、
空気があると、空気とか金属があると、その周辺が非常にぼやけてしまうとか。
はい、
で、この MRI の中にもまた、これは本当に細かい話になってくるのですが、たくさんの撮影方法がありまして、
はい、
その中においてはですね、この空気の影響を非常に大きく出てしまって、検査そのものが成り立たなくなることもあり得ます。
そうなんですね。
はい。ですので、そういったですね、長所と短所に熟知しておいてですね、
うん、
で、まず何を見たいのか、うん、そしてそれを見るためには、どのような検査を選ぶべきなのか、
うん、
そしてアーチファクトをはじめとするですね、
うん、
いろいろな短所をいかに避けていくか、もしくは、判断から外していくか、
うん、
そういったバランスの取れたですね、知識が必要になってきます。
だから、本当にそこに特化した専門的なことがとても要求される。
そうですね。
ところですね。はい、ゆえに、ドクターズドクター。 というふうに先ほどもね先生が説明していただきましたように呼ばれているということでしょうね。
そうですね。
はい。
あと他にもですね、放射線科をやっていますと、うん、大きな施設は除けば大体が全身のですね、画像を見ることになります。
はい。
ですので、内科外科、もしくはその他のですね、例えば泌尿器科とか、
はい、
耳鼻科とか、うん、もう各種のですね、診療科の画像を相手にしますので、
はい、
それだけですね、幅広い知識が必要になってくるわけなんですね。
本当、うん、そうですね。体は丸ごとじゃないですか、先生。
確かに丸ごとです。もちろんそれぞれの部分の深い部分はそれぞれの専門の先生には我々はとてもかなわないのですが、
はい、
ただこの、全身バランスの取れた医学的知識というのがまた非常に重要でして、うん、
はい、
例えば、胸部の、そうですね、外傷とかで骨折がないかということで、胸の画像所見を取っ、画像を取ったら、
はい、
たまたま肺がんが見つかるとか。でも、例えばこれはですね、やっぱり専門の先生だと、自分の専門の部分はよく見えても、
はい、
それ以外のところはどうしても、うん、及ばないってことはよくあるのですね。
ですね。
ですので、うん、そういった意味でも、見落としとかですね、
はい、
そういったものがないような、
うん、
そういった役割を、担っている部分もあります。
いやでもすごいですね。
はい、ありがとうございます。
でこの間収録させていただきましたけれども、
はい、
ちょっとマイナーな科なんですよということをおっしゃってたんですが、
はい、
これは日本だけなんですか？他の世界では。
そうですね。
はい、
私ちょっとここ3年ですね、
うん、
アメリカに留学してたことがあったのですが、
はい、
アメリカではですね、放射線科は非常に、人気の高い診療科でして、うん、
はい、
向こうはマッチングシステムというものがあってですね、ある程度成績、そして研究業績が高い、
うん、
高いものほどですね、好きな診療科を選択できる部分があるのですが、
うん、
放射線科はですね、かなりこれ上位に食い込んでいて、
そうなんですね。
はい、相当学生のうちに頑張ってないと入れない診療科でもあります。
うんうん、そうなんですね。それを今先生なさってるわけですね。
ただ日本はですね、アメリカとはだいぶ、
はい、
成り立ちとですね、現在の医療システムが違うので、やっぱり欧米のようにメジャーとしては扱われてないんですけども、うん、最近はですね、だんだんと知られるようになってきまして、
はい、
漫画にもなってたりもしますので、
ね。そうなんですね。いや、でも漫画になると、結構そのマイナーなものが、
うん、
メジャーになってきますよね。
そうですね。
岩虫ペダルとか先生知ってるかな。ロードレーサーの、漫画だったりとか、それが流行ると、
はい、
本当マヤン化が流行ると、
うん、
その部門が、表に出てきて、
はい、
すごい人気になるっていうことになるんですけど、今連載中ですかね、先生、これね、この漫画。
そうですね。僕はちょっと残念ながら読んだことはないのですが、結構下の子たちはよく知っていて、
はい、
今も連載中ですので、ちょっと今度見てみようかなと思っています。
そうなんですね。はい、皆さんもね、興味のある方はぜひ、見てみてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい。ちょっとね、脱線しましたけれども。うん、さて、その放射線科、琉球大学医学部の方では、
はい、
先生方何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか？
そうですね。
はい、
診断医に限っていいと言うとですね、うん、
はい、
関連病院への移動があったりとかですね、うん、留学するとか、年によって前後するんですが、だいたい20名ぐらいの診断医がいてですね。
はい。
で、専門医はだいたい10名ぐらいとなっております。うん、
この、チームで、
はい、
それぞれの他の科の先生方とタッグを組みながら、
はい、
その患者さんにベストな診断をしていくということですよね。
そうですね。
先ほども言いましたようにね、本当にこう、ドクターズドクターというところで、広い見識を持たないと、知識だったりとかね、持たないとなかなか難しい科ではあるんですけれども、
はい、
この他に琉球大学では研究もなさってるんですよね。
そうですね。
はい、
やっぱり大学ということで、診療もそうですけれども、教育研究に頑張っていかなきゃならないということで、
はい、
たくさんの研究、他の科の先生たちと組んだりですね、
はい、
また、我々の方で、例えば画像のですね、画質を向上させるためにどのようにしたらよいかというような研究も含めてですね、
はい、
多くの研究をやっております。で、私自身は神経をやっているのですが、
はい、
これはちょっと流大の琉球での仕事じゃなくて恐縮なんですけど、留学中はですね、
はい、
転換疾患が起きる患者さんの中で、
うん、
転換のメカニズムを解明するため、そしてどの部位で転換が発症、生じるのかをどうやって画像で調べるのかということをやっておりました。
はい、先生、これ転換、
はい、
ね、よくもう一生付き合っていかないといけない病だよというふうに聞いたこともあるんですが、はい、突然、もう自分でも気づかないうちに倒れてしまったりとか、
はい、
になってしまうじゃないですか、症状的に。
はい、
で、周りのこの、その転換に対する、うん、なんていうかな、理解度がないと、
はい、
すごくこう、びっくりされてしまったりとかっていうことで、ご本人も、すごく、精神的にもね、辛い部分があると思うんですが、
はいはい、
その画像診断の中で、それで転換って、どういうふうになってたんですか？
そうですね。転換っていうのもですね、また非常に幅広いものでして、
うん、
多くは内服薬でですね、コントロールされるんですけども、はい、やっぱり一定数そういう内服治療がうまくいかずに、
うん、
疾患によってはですね、外科的切除する必要が出てくるのがあります、うん。
はい。
で、私がやってた疾患はですね、結節性硬化症という疾患だったのですが、はい、まあその中でいくつか病変があって、
うん、
その中の一つがですね、まあ原因として考えられる場合は、手術で取ってやれば、この方の転換のコントロールは非常に良好となるんですね。
うん、
で、じゃあどうやってこれを見つけるかということで、
はい、
様々な試みがあってですね、
はい、
今もまあ日進月歩で日々研究が行われているのですが、
うん、
私はこの MRI の中の、さらに拡散転する画像というですね、ちょっと特殊な撮影を用いて、うん、
はい、
いかにこの病変を見つけるかということをやりました。
うん、はい、先生、病変はどうやって見てるんですか？この画像でどういうふうに見えるんですか？ごめんなさい。
これもですね、
ラジオの皆さんにね、どういうふうに伝えるかちょっと先生も大変だと思うんですけれども、
はい、そうですね。まず、はい、じゃあ、私が対象とやった、その結節性硬化症だけを、に絞ってお話しますけれども、結、はいはい、節性硬化症ではですね、
うん、
まあ皮質結節と呼ばれるちょっとした塊みたいなものがですね、
はい、
たくさんポンポンポンポンポンって出るんですね。うんうん、これはもう肉眼的にも見えるやつですし、
先生、脳の中で。
あ、脳の中ですね。失礼しました。脳の中でいろんなところにできて、
はい、
で、肉眼的にも見えますし、
はい、
いわゆる、単純な CT 撮影とか、うん、MRI 撮影でも見ることができます、
はい。
ただその中で、じゃあどれが、転換の原因となっているのかっていうのは、うん、やっぱ普通の撮影ではよくわからないんですね。うん、で、それで先ほど出てきた、例えば FDG ペットを使ってみるとか、はい、もしくは、MRI のあの撮り方、この撮り方というのがあるのですが、うん、まあ、私がやったのはちょっとあまり撮影されてない、拡散転する画像というのを用いて、うん、で、そこから得られたですね、まあ、いわゆる数値です。
うん、
病変の中の信号を拾ってですね、うん、その数値を見ていって、最も転換の可能性が、転換の原因となっている可能性が高いっていうのを見つけるという作業でした。うん、ですので、視覚的にどう見えるっていうのとはまたちょっと違ってきます。
あ、違うんですね。
はい。
画像なので見えるのかなって思ってしまいましたけど、数値的に判断していくということなんですね。
そうですね。はい、画像っていうのはやっぱり信号の集合体ですので、はい。その信号の高さ、低さでですね、また、そういう性質を評価するっていうのもできるのです。
そうなんですね。奥深いです。
はい、
他にもなさってますよね、先生ね。
そうですね。はい、その他にはですね、今私が、うん、まさに今やっているのは、
はい、
脳腫瘍のですね、硬さを、これまた実前に治療する実際に前にですね、
うん、
画像でわからないか。それがわかれば、おそらく、術者がですね、より、どういった切除の仕方がいいかっていうのを判断する助けになるんじゃないかなと考えています。
なるほど。
あと他にもですね、
はい、
高齢者で元気に過ごされている方々のですね、
はい、
方々にボランティアでお越しいただいて、
はい、
その方々の脳の、撮影を行ってですね、
はい、
まあ、機能がどういうふうになっているのかを解明しようという、うん、まあ、試みもやっております。
はい。まあ、これは、宜野湾市民の方を対象にしている
。そうですね。神経内科の先生とですね、
はい、
一緒にやっておりまして、これ、うん、ここで話いいのかとか、ちょっと、僕もよくわからない。多分大丈夫だと思うんですけども、
はい。大丈夫です。
はい。宜野湾市でお住まいのですね、
はい、
元気な方々を、対象にですね、
はい、
まあ、頭部の MRI 撮影を行って、
はい、ご協力いただいてます、
ね。ご協力いただいております。本当に感謝しております。
これはトータルで160人ぐらいを、まあ、今予定しているということで、
そうですね、
現在40名ぐらい。
そうですね、はい、大体40名ぐらいはやってみないかなと思います。
はい。
はい、
他にも先生ございますか？
そうですね、ここから先は私の専門外になりますが、
はい、
まず胸部においてはですね、
はい、
MRI、これまた MRI なんですけれども、うん、肺の機能を見たり、心臓の機能をですね、うん、見ていくことをやっています。はい、肺高血圧症の患者さんとかのですね、うん、
はい、
心臓の血液のですね、屈出率、屈出の程度がどうなっているのかとか、そういったのを MRI で評価しようという研究、うん、もしくは今度は CT ですが、
はい、
この 4DCT といってですね、
うん、
ちょっと CT 撮影というのは本当に一瞬でパッと終わるものなんですけども、
はい、
それをちょっと長い時間とって、この呼吸運動をさせてですね、
はい、
で、肺の動きを見ることで、
うん、
肺の生理 的な状態を把握したり、もしくは病変と胸壁というような肺の外側のこういわゆる何て言うんですかね、胸の内側の部分なんですけども、
はいはい、
そこに病変がくっついているのかくっついていないのかっていうのを判断したり、これもまた術者の先生たちがですね、
はい、
より正確かつ安全な手術をできるようにするための、まあそういった画像になるんですが、そういった解析を行っています。
そうなんですね。
はい。で、あとは腹部領域においてはですね、
はい、
主に女性骨盤が中心となっているのですが、
はい、
まあ産後出血とかですね、もしくは周産期における様々な異常のですね、画像所見をまとめてですね、著名な雑誌、もしくはペーパーにですね、
はい、
投稿していたりしています。
そうなんですね。
はい。
はい。そしてね、これ、ずっとこう、医療の質を支える放射線診断についてね、はい、今お話を伺っていますけれども、最後にまとめて一言いただけますか？
はい。
はい。
私がですね、放射線科になった時に、放射線科になったというふうに話すと、技師さんですかっていうふうによく聞かれてました。放射線科の仕事っていうのはなかなか見えにくい部分があって、一般の皆様にはですね、何をしているのかよくわからない部分がありますが、まあ先ほどお話ししたようにですね、技師さんが、いろいろ頑張って撮ってくださった写真を見てですね、まあ画像を見てですね、患者さんの病態、もしくは疾患をですね、考え、そして高野先生と密にコミュニケーションを取りながら、よりですね、患者さんのためになる医療を、目指してやっています。まあ、漫画にもなっていることですし、ぜひですね、はい、これを機会に、放射線診断についてですね、
はい、
ご興味を持っていただければと思います。
はい。本日は、琉球大学医学部附属病院、放射線科の、与儀明先生をお迎えして、ドクターズドクター、医療の質を支える放射線診断についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
キノアシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782、郵便番号、901-2214、ヒノワンシガネコ、2-36-12、また、ホームページからも、リクエストしていただけます。お待ちしております。